時刻は4時6分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。それでは今日のゲストコメンテーターご紹介しましょう。今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は札幌のお天気もほっと一息、そんな感じですね。
そうですね。
まあ雪祭りを見に来たお客さんも、まあ寒さの面では昨日は雪を随分味わってもらったんじゃないかなという感じしますけども、今日は寒さの方を味わってもらってるかもしれませんね。
雨よりもいいかもしれないですね。
そうですね。雨、いや本当に雪祭りの期間は雨は本当にね、暖かいですけども、ちょっと控えてほしいかなと、お天気お願いしたいなという感じですけどもね。さあ、それでは早速今日のニュースですが、まずは6カ国競技まもなく再開です。
北朝鮮の核問題について話し合う6カ国協議は今日夕方北京で再開されます。北朝鮮が核施設の凍結など核放棄に向けた初期段階の措置に応じるかどうかが焦点となっています。 TBS のリポートです。
先月ドイツベルリンで行われた、アメリカと北朝鮮との間の協議を経て再開される今回の6カ国協議では、北朝鮮の核放棄へ向けたステップが進むのではないかという期待感が高まっています。
2005年9月の共同声明を完全に履行しない限り成功はありません。成功に向け今日から数日間やらなければならないことがたくさんある。
アメリカのヒル国務次官補は今回の協議で成果を上げることが核放棄への第一歩だという考えを強調しました。今回協議の焦点となるのは、北朝鮮が核施設の凍結や査察受け入れなど核放棄へ向けた初期段階の措置をどこまで受け入れるか、またその見返りとしてどの程度のエネルギー支援を要求してくるかで各国間で議論が交わされることになります。また日本側が極めて重要な優先課題と位置づける拉致問題ですが、今日中国側が発表した各国代表団の名簿を見ると、北朝鮮代表団に日本側との交渉担当者の名前はなく、今回日本と北朝鮮が二国間協議を行うことは難しい状況と言えそうです。
まもなく6カ国協議が再開ということですが、まず遠藤さん、この6カ国協議の本来の目的、これが一体何だったか、まず、振り返っておきたいなと思うんですけれども。
そうですね、はい、アメリカとか日本の方からしますと、朝鮮半島の非核化というのがやっぱり最も大事なことで、はい、あるいはミサイルの発射 の停止とかですね、はい、そういったことをですね、それからまあもう一つ日本特集、まあ、これ本当は日本特集だけではないんですけども、拉致の問題がやっぱりあると、はい、こういう問題っていうのがこちら側からすると一番大事で、からまあ北朝鮮側からすると、やっぱりその体制保障だとか、はい、これマカオの銀行のお金を返せだとかですね、あるいはこうエネルギー保障だとか、はい、そういったことが彼らにとっては大事になったということですね。
でまあ、そうした中、今日入ってきている情報では、アメリカと北朝鮮が先月中旬にベルリンで行った協議で、北朝鮮が支援などの見返りを前提に核施設の凍結などを受け入れると表明していたことが分かったと。でまあ、6カ国協議ではこれをもとに大枠での合意を目指すということなんですが、
はい、
北朝鮮の側は見返りさえあれば核施設運転やめましょうと、
はい、
いうことをベルリンで表明していると、
はい、
これじゃあ今回の協議ひょっとすると今までと違って動くんじゃないか、そういう可能性もあるというふうに捉えていいんでしょうかね。
そうですね、やっぱりこの間の最も大きい出来事というのは、米朝が直接に対話してその間である程度の合意を取り付けているということをですね、はい、でこれは振り返ってみますと、去年の秋からですね、核実験が起きて、
はい、
それから北で核実験が起きた、アメリカの方では中間選挙が起きて、で、あってですね、はい、ブッシュ政権が、敗北したと。
そうですね。
で、この二つがやっぱり振り返ってみて一番大きいことでしたね。
は
い、
中間選挙が影響してるんですか。
これはイラク方面にとって、はい、最も非常に大きな影響を持ったんですが、同時に東アジアの方についてもですね、いわゆるそのネオコンって言われる人たちの影響力が非常に低下したと、
はい、ほうほう。
で実際にその北と、交渉するチームの中にネオコンの、なんていうんですか、お目付け役みたいな人がいたんですけど、はい、そういう人がこう一人一人こう去っていって、影響力を低下させてきたと、はい、 で、そのことの結果ですね、今、交渉している、ヒル、国務次官補ですね、はい、彼の交渉余地が増えたわけですね。
ほ
で、ヒル次官補は、ライス国務長官と直につながっ、直につながっていて、で、実際に北朝鮮と、外交する余地が生まれた。はい、
外交する余地が生まれた。
すみません。ネオコの人たちってのは、まあ、自分たちの善を信じていてですね、はい、自分たちの善を押し付けるっていう、まあ、外交にならないことをこう考えていた。
かなり、まあ、一方的なと言いましたが、そういう感じなんですね。
そうなんです。だから、ヒル次官補なんか、例えば北朝鮮側とこう、まあ、外交上のこうパーティーとか、食事をしようとすると、そんなことするなって、こう、後ろから言ってくるような人たち。そうするとこう、外交ってなかなかできないわけですね。
まあ、外交というのは、交わるという字使いますよね。それができなかったと。
そうそう。だから、それがですね、今回やっとできるようになって。その結果ですね、ヒル次官補を中心として、はい、まあ、向こうが欲しい体制保障と、マカオのお金と、はい、それからエネルギー、まあ、補給ですか、これによって核の凍結と、はい、それから、査察の受け入れと、うん、ここで、こう、まあ、バーターをしているという、はい、そういう局面になっていると思いますね。
ただですね、過去を見ますと、同じようなことをして、失敗した過去というのがありますよね、アメリカと北朝鮮の間で。
おっしゃる通りです。まあ、94年の米朝合意含めて、はい、それから、まあ、6カ国でもですね、2005年に、の秋に、まあ、似たような合意はしてますんで、はい、まあ、この間、事態は必ずしも好転しないどころか、
そうです、むしろ悪くなってますね。
し続けた。だから、まあ、そういう意味じゃ、やっと外交の余地が生まれて、はい、下げ止まる契機がここでできたと。はい、でこの外交の新しい外交構成を契機にですね、きっかけに、まあ、どこまでいけるかっていうのが、はい、まあまあ、今後にかかってるわけですね。でとりわけ日本だと拉致の問題ですね。
そうなんですよね。でそういう中で一体日本はどういう立場を取っていったらいいのか、まあ、例えばそのエネルギーを保障する面でいきますと、ヒル国務次官補は日本にはエネルギー支援は求めませんよって北朝鮮に対する、はい、そういうことをおっしゃってます、で麻生外務大臣はやはり拉致問題の進展なしではそういう支援には応じられないというようなことをはっきり言ってますよね、
はい、
これはまあ日本側からすると当然の判断なのか、はい、それともでもどうでしょう、5カ国、北朝鮮を除く5カ国の足並みが乱れている、そんな風に捉えられてしまうデメリットがあるのかどうか、この辺どうなんでしょうかね。
そうですね。まあ、向こうは、こちら側の、こう、裂け目を、こう、使う天才みたいなもんですから、はい、その危険はあると思います。ただ、まあ、こう、外交っていうのは、こう、ある種の非常に、こう、高度な、まあ、取引過程でもありますので、はい、こう、麻生外務大臣含めてですね、外に対しては非常に強弁でいいと思います。強硬姿勢でいいと思うんですね。はい、拉致問題っていうのを取り上げないんだったら、こちらからの、保障、じゃ、なんていうんですか、
支援
はありえないと。はい、それ
は
実際正しいし、
はい、
ただ、その実際の交渉過程の中ではですね、例えば、その、二国間で、その日本と北朝鮮が協議をできなくてもですね、はい、アメリカに、こう、言わせるような形で、一人でも二人でも、
はい、
拉致被害者を返してくれと、うん、まあ、でアメリカ自身にその、まあ、日本の顔を立てるというのも含めて、はい、そういうことをやったらどうかというふうに北朝鮮に言わせると、そういう、こう、
その、直接対話でなくても、第三者を交えて交渉すると。は
い、で、その結果、まあ、制裁のちょっとした解除とか、
はい、
まあ、ちょっとしたものを出すとかっていうような形で、こう、少しずつですね、向こうは、拉致の問題も解決済みっていうふうに言ってるわけですから、
まあ、今のところそうですね。
それをこう、少しずつ、はい、その嘘をですね、崩していくような手を、具体的な、柔軟な手を、はい、外で強硬で言いながら中でこう柔軟な手をこう少しずつ打っていくっていう、そういう粘り強い交渉が今求められていると思いますね。
非常にそう考えると外交では難しい話ですね。
難しい。相手がいて、それはなんかこう、とんでもない狂気を振り回してる隣人ですからね。これはこう非常に大事な問題で、粘り強さが必要とされる、そういう、まあ、芸みたいなもんですね。
さあ、続いては今度はイラクです。
AP 通信などによりますと、イラク駐留アメリカ軍の報道官は7日、アメリカ軍とイラクの治安部隊による大規模な武装勢力掃討作戦の一部が首都バグダッドで開始されたことを明らかにしました。 バグダッドでは3日死者135人を出す自爆テロが発生し、イラクのマリキ首相らが報道作戦の開始が遅いことに不満を表明していました。バグダッドの治安回復を目指すこの作戦にはアメリカ軍とイラクの治安部隊合わせて9万人が投入される見通しです。
はい、掃討作戦といいますと、まあ、全てを払い除くということですけれども、どうなんでしょう、これ先ほど北朝鮮の話でいくとアメリカはこう柔軟な姿勢を示しているそんな感じに見えるんですが、
はい、
実はそことこのイラクっていうのは関係してるんじゃないかなと、イラクにこれ今増派しようとしてますよね、
はい、
それがなんかこう関係してるんじゃないかなと思うんですが、それちょっとうがった見方でしょうかね。
いやいや、アメリカといえどもですね、はい、こう利用できる兵隊さんの数っていうのにやっぱり限りがあって、はい、今使ってる兵隊さんでも休ませなきゃいけない、はい、スローテーションしなきゃいけない、はい、まあそういろんな問題を抱えているわけですね。で死者も増えてますから、はい、そんなに簡単に兵隊出せないと、うん、そうするともう一個ですね、朝鮮半島で戦線を開くわけにはもちろんいかないですね、はい、だからここでは外交しかないわけです、でそれはちなみに日本もそうなんですけども、はい、強硬姿勢で拉致被害者を返さなければ、うん、その主犯格をこう処罰しなければ、何もしないっていうね、声高に叫んでもですね、うん、戦争する準備はないわけですね、はい、こちらには
また支度もないですね、
はい、おっしゃる通りなんです、そうするとですねやっぱりどこから見ても北朝鮮はやっぱこう外交で行くしかないわけですね、はい、でアメリカはこうイラクでもっとこう兵隊出そうとしてるわけですね、はい、ここで
イラクも外交でやればいいんじゃないかなと、
いやそれはおっしゃる
平和的には思うんですけども、
それはおっしゃる通りなんですよ、それは2003年の3月20日にですね、攻め込む前に言わないとまずかったことでして、であれをこう、はい、一旦こう戦争始めてしまいましたんで、で初めて一旦こう、はい、ある程度こうまあサダム戦をこう追い払ってやったわけですけども、現実には今は内乱状態、内戦状態になってしまっている
、宗派間対立と
おっしゃるとですね、はい、
実際3日の夕方にも大規模なテロがあって、バグダッドでは135人の方が亡くなって305人が怪我をするという、まあ、一つのテロでは、まあ、最大規模のものが起きてしまったと、
ちょっと想像のつかないテロ事件ですね、130何人、しかも市場でしょこれ、
そうなんですよね、はい、ですから、まあ、一般の市民も多く犠牲になってしまったということですけれども、どうなんでしょう、今回のこのアメリカ軍に、まあ、掃討作戦してもらいたいというイラク側の願いみたいなものもあるんですか、イラク政府側の。
そうですね、イラクの、まあ、政府はアメリカ軍の助けなしには治安が維持できませんので、はい、これ今引いてもらうと一番困るのはイラクの政府ですね、
はい、
から、まあ、実際に治安が混乱するっていう意味では、イラクの人たちもさらに困るということにもなりうるわけでして、宗派対立が もっと激化する可能性もあるわけですね。
そうするとこういうアメリカ軍が大規模に数を増やすというのは必要な措置になるわけですか。
これは要するにその兵隊を出すっていうことは、これはその必ずしもいいことではないわけですけれども、はい、一旦始めてしまってここまで悪化しているものを、じゃあやめたって言って帰ることができるかどうか、そういう逆の問いも必要になってきちゃうわけですね、でまあ、一応今のところそのブッシュ大統領 その戦略としてはその、まあ、半年から、はい、こう1年から1年半ぐらいですか、の間に増派した兵隊含めてこう抑えて、はい、それでこう出口に向かおうということなんだろうと思いますけども、ここはもう泥沼に近い。
そうですね、ブッシュ大統領もアメリカ国内を見ればそれこそ増派反対の決議というのが来週にも採決されるという中ですよね、
はい、
どっちに進んでも何かしらの批判を受けてしまう、そんな状況ですよね、今
進むも地獄、収束も地獄という感じの、まあ、非常に危機的な状況ですね、
ただまあ一番危機的にあるのは当然イラクの国民の皆さん
そうですね、
果たしてこれで本当に治安回復となるのかどうか、もう結局はそこですけれどもね、
もともと結構中でバラバラな国ですからね、シーア派と、はい、まあ、スンニ派とそれからクルドの人たちですね、しかも周りからこういろんな、まあ、イランであれなんだね、これいろんな影響がこう浸透してきちゃってる国なんで、結構これは泥沼ですね。
いや本当そうですね、いつになったらこの泥沼を抜け出せるのか、本当にまあ早く抜け出してほしいですけれども、では遠藤さんの見方としてはまだまだしばらくこの状態続いてしまいそうだと。
そうですね、悲観的ですね、ここのところはですね、
加藤正樹の夕刊北海道 HBC。 時刻はまもなく4時22分です。 HBC ラジオ加藤正樹の夕刊北海道、今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんをお迎えしてお送りしています。続いてのニュースはこちらです。
来年夏に日本で開催されるサミット主要国首脳会議の開催候補地に胆振の洞爺湖町周辺が浮上していることについて高橋治美知事は北海道でサミットができれば素晴らしいことだと述べ、開催の実現に期待感を表明しました。ただ極めて厳しい財政状況で積極的な誘致活動をするゆとりはないと慎重な姿勢も示しています。
洞爺湖町でサミットという話が出てますけれども、はい、これどうでしょうね、サミットを開催した場合の、まあ、メリットデメリット、まあ、課題、そのあたりを考えていきたいなと思うんですが、はい、やはりこのメリットとしてはどうでしょう、世界的なアピールと言いましょうか、そういうのは期待できるんじゃないかなと私思うんですけれども。
それはその通りだと思いますね。北海道観光としては世界的に、なんとですか、とってもいろんな、いいところがあるということですから、はい、それをこうアピールするいい機会にはなると思いますね。
まあ、あと、それこそ、各国のトップですとか、はい、その周りの方、そして報道陣、相当多くの方が、このサミットで北海道に来ることに、うん、なるわけですね、開催となれば。
一大イベントですね。
そうですよね。はい、そうなると、まあ、今、これお金に換算するのもなんですけれども、経済的な効果というのも当然。
間違いなくありますね。
はい。ただ一方でこれ課題も当然あると思うんですが、はい、例えばですね、そういうメリットがあるとしても、どうでしょう、2000年に沖縄でサミット行われましたよね。
そうですね。
あのサミットの後、沖縄はどうかというと、
まあ、どうでしょう。そうですね。相当国のお金含めて、こう、ジャブジャブにこうお金が入ってですね、まあいらないこうコンクリートの塊をたくさん作ったと、
まあそういうかもしれませんね、
まあ問題もあってですね、はい、同じことの繰り返しはしない方がいいだろうなとは思いますね。
はい、いや確かにそうですね、今回もまあホテルなどは洞爺湖町ありますから、まあ、それを利用するとしても、まあ、ただそれだけで足りるかどうかという問題が今あるようですね。
そうですね。まあ、素晴らしいホテルあそこにありますけども、はい、あそこだけで済むとは思えないと。そうすると、まあ、なるだけその、新しいものを作らないで、既存の、まあ、にある、もうすでにあるものをこう利用しながら、コストと、まあ、費用と利益がですね、はい、こう釣り合うような形で、開催できるかどうかっていうのが、はい、まあ、結局こう鍵になってくると思うんですね。
ただそれも実際どうでしょう、やってみないとわからないところはあったりするもんですかね。
まあでも、お祭りっていうのはそういうもんでして、
お祭り、まあ、まあ確かに一大イベントであることは間違いないですね。
なんていうんですか、こう座して、まあ、停滞するよりも、はい、北海道はこれぐらいの手は打った方がいいんじゃないかっていうのが私の見方なんですけれども、
まあ、確かになかなかこう浮上するきっかけが今北海道をつかめてないのが実情ですからね、
はい、これまあ降りたところで、はい、例えば京都とか東京とかそちらに持ってかれるだけの話ですよね、まあここはやっぱり打って出て、はい、だけどもこう後世にこうツケを残さない形で、はい、むしろ利益を残す形で、うまくできればいいなと思いますけどもね。
はい、HBC ラジオ加藤正樹の夕刊北海道、この後は夕刊クローズアップです。 HBC